ソールドアウトとなった前回の幕張メッセ公演から早2年、再びダンスフロアが熱くなる FM 横浜公演 Z エコツアー2018、3月23日金曜日幕張メッセにて開催。詳しくはクリエイティブマンオフィシャルサイトをチェック。
潮風がかすかに香るこの町横浜、港を背にレンガの道を 2,3 分歩き、路地を曲がればこの店があります。扉には音楽食堂の文字。ここは火曜の深夜にだけオープンするお店。音楽食堂オープンの時間です。どうぞごゆっくりお過ごしください。
深夜の音楽食堂FM 横浜深夜の音楽食堂へようこそ。マスターの松重豊です。皆さんニュースでお聞きになったかと思いますが、ドラマバイプレイヤーズでご一緒していた大杉蓮さんが21日の早朝突然お亡くなりになりました。僕たちも撮影の最中で、未だにその現実を受け入れられていません。ドラマバイプレイヤーズは、明日の放送、まだ僕たちは放送をやるつもりで、います。どうか最後まで、見届けてくださいませ。大杉蓮さん、心よりご冥福をお祈りいたします。さて深夜の音楽食堂、今夜もシーナ&ロケッツの鮎川誠さんをお迎えします。この後すぐのご登場です。今夜も最後までお付き合いください。
夜の港の街の片隅、潮風にうなだれてお休み、ソロソロ耳を澄ますとひっそりと開く音楽食堂。ぼんやりと映る船の明かり、今日何も当たりは静かに、ソロソロ扉を開けよう。 Hey マスターマスターマスターマスター
、松重豊がお送りしている FM 横浜深夜の音楽食堂、今夜のお客様はこの方です。
どうも、鮎川誠です。
今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はなんと、椎名さんとの出会いの瞬間までの話を伺いましたけれども、鮎川さんが大学3年の時に、はい、音楽好きな高校生が、あんたたち何しようとということ で、
そうです、
友達になりたいっていう、その
いいっちゅって褒めてくれてね、
はい、
ダンスホールでやっててバンドの音楽を目当てに来てくれるお客さんってほとんどやっぱその時代はいなくて、あの曲が良かったとかこの曲が良かったとか言おるわけです。あんた何しようとっちゅったら、私は東京にロック聴きに夏休みで行っとったと。
いや、それすごいですよね。
すごいね。
あの時代に高校生の女の子が一人で、
ロック聴き行ったとっちゅってびっくりして、これどげんやったねっちゅったら面白なかったっちゅうんです。
いいバンドがなかった。
で琵琶湖でも大きなロックフェスティバルがあったけど、パッと1000やったと。で今日が一番良かったっち言
う
てくれ、
あんたたち最高っていうことですか。
本当っちなって、すげえ分かっとるやんちなって、なんかこう、ふんぞり返ってきてね、ならうち行こうみたいになったの。おばさんの2階を曲がりしとったけ。
あ、その頃はもう久留米から福岡の方で一人暮らしになった。
はい、もうその時はもうサンハウス、うちの母の妹が食堂をしとったんです。そこの2階に曲がりしとって、で おばちゃんにわからんことこそうと横からね、もう一人自衛隊の友達と3人でその日は随分夜中まで盛り上がって、
出会った日ですか。もう
出会った日に、でボブ・ディランが好きっちゅうて、それもレイ・レディ・レイが出たばっかりのナッシュビル・スカイラインの、わあもう面白かーってなって、話がもう夜どんどん、あの今でいう親不孝通りの辺の喫茶店で朝方まで、それでもうそのままうち行こうぜってなって、そしてその晩泊まったら私あの部屋借りろうかねとか言い出した。次の朝、
その時はまだ高校生って分かってなかった。
分からない、随分大人と思う ただ若い僕よりは若いけれど、まさか高校とも思わんし、すごい長かったんですよ、ブルーのなんか上下パンタロンスーツみたいな
って。ああ、かっこいいですね。
もうこんな人が僕の彼女やったらどげんかっこいいやろかっちもう頭の中ぐるぐる回った、俺には誰も彼女おらんやったけど、この人が彼女やったら絶対嬉しかろうねって思えたら、部屋借りるっちゅうし、
はい、
一緒にかあの住むもんと思って探しに行こうっちゅってから、で当てがあるのはバンドマンがいっぱい住んどる丸一アパートっちゅうのがすぐ横にあってね、とりあえずそこ当たってみようっちゅったら部屋が空いとるっちゅう
の、たまたま
たまたま、ほんでなんかかんかも僕は積極的やったね。
ああすごいですね、うん、もう運命の出会いですからね、はい、ね、
逃してなるものかですよ、
でも椎名さんにとっても本当に運命の出会いということで、そんな高校生の身分で大学生と同棲を始めたということで、その時のねそれだけはどんな騒動が持ち上がってたかっていうのもドラマの中では繰り広げられておりますけども、でもサンハウスはその頃はあのもうバリバリ福岡でやってたってことですよね、
一応バリバリでたくさん見に来てくれよった、なんちゅうかやっぱあのウッドストックという映画があってね、もうロックの時代があの音楽界からもうコンサートの時代に変わりようんですね、だから僕らもそういうのを夢見とったし、それが九州大学の学館とか ああいうとこでやろうぜっちゅう仲間が、
九大の学祭は結構いいバンド相当集まってましたもんね、
うん、
ね、福岡ので
、あのやっぱ自由やないですか、なんかいろんな試してやりたいことをやったり、六本松の九大学館が、ちょっと言うならあのロックコンサートの最初の一滴中か博多のね、でサンハウスも僕らあの福岡にこだわっとるバンドやったんです。
その俺が不思議なんですよね、その福岡でやっぱり
スカンチ言ったんです、アゲンあの行ってきますみたいな、
東京に
かっこ悪いっちゅって、
でやっぱ東京に進出せずに福岡で活動しながら、4枚アルバム出されたんでしたっけ、
あの3枚あの定築レコードから3枚アルバム出して、
ストリートノイズはその後、
その後あの作っとったやつがもう解散した後に出たの、やつが 2,3 枚ありますけど、
だからその頃ですよね、僕らが本当に、サンハウスが解散してしまうという悲しい
、ありがとう
ことがありまして、
ね、嬉しいよね、
わこれから俺らナンバー聞けいっちゃろうかっていう時代があったんですよね、
松重さんがねそんな、
いや本当にもう僕がもうまだ
宮田が立ちます、
いやもう中学高校ぐらいの頃なんですけども、まだまだ伺っておきたいところでございますけども、音楽食堂ここで一曲いきたいと思います。私が選曲させていただきました、僕はサンハウスの曲に背中を押されて、俺もやっぱ東京で勝負せないかんじゃないかねって、スーツケースブルースとか、そういう気持ちを押してくれたシナロケの曲でもあるんです、この400円のロック、
はい、そうサンハウスの時から歌ってた曲です、
これも外で言ってお前勝負しろよみたいな感じのあるじゃないですか、なんかで、なんか言っちゃえよっていう
なんかね、まあすねかじりで やりよる楽さがあったのかもしらんけどね、みんなね、まあ口で言う理想はあのニューヨークやったらベルベットアンダーグラウンドがおって、メンフィスにはブカティがおるし、シカゴにもニューオーリンズにもビートルズはリバプール、ロンドンはローリングストーンズ、みんな生まれ育った街で音楽しよるやんかって言って、サンハウスは福岡でやろう、なんか日本だけみんな東京にね、デビューちゅったらイコール東京ちゅうのはちょっとおかしいんじゃないかってその頃言おったの
という、そういう話も聞きながら聞いてください。シーナ&ロケッツファーストアルバムシャープ1から400円のロック。
どこでもいいから次の喫茶の400円分の切符をください。100円分の切符をください。
重隆がお送りしている深夜の音楽食堂、今夜は鮎川誠さんをお迎えしております。まあ本当に福岡でやるという音楽にこだわってたサンハウスが解散っていう
か、はい、やっぱあの、いろんな家庭の事情とかでね、メンバーが一人抜け二人抜けして、でもうちょっとやっぱ行き詰まったとこあって、やっぱレコードは出るんですけど、やっぱね儚いもんやね、音楽の思考もお客さん次第やし、で僕は
結婚されてたんですよね、その時に椎名さん。
はい、結婚をしたんです。子供がね、あの双子がお腹におるち分かってね、結婚式をあげようち言うて、両家が集まって、両家って言っても僕は母しかおらんけど、で椎名の両親は若松っちゅう北九州の商店街のあの、
はい、
まとめ役をしよる。
いや本当は久留米であげないかんちゃばってんが、はい、若松であげさせてくださいっていうシーンを僕ねやりました。
あ、そうですね、で僕らも10人ぐらいしかあの列席者おらんけど、向こうは150人ぐらいおるような、もう賑やかしいところに、僕らもみんな親が段取りしてくれて、もうポカンとおるだけやったんですけど、
それであのサンハウスを解散された後、しばらく鮎川さんは椎名さんの実家で暮らしてたって。
双子がね、生まれるち分かった時に、まこちゃんもう若松来んねえっちゅうてから、親父が椎名のおふくろと親父が、でそれもいいなっちなってね、それで僕若松にあの居候で、2年ぐらい 2,3 年おりましたね。
嫁さんのご両親と一緒に暮らすってマスオさん状態っていうのはなんか肩身の狭いもんかなとか、でもそうじゃないんですよね、エピソード聞くとね、お父さんがすごいやっぱり魅力的な方だったって。
そうですね、なんかとても若松素敵な町でさ、海があって山がすぐあって、で商店街で、僕は町中が好きなんです。ギンギラギンの町中、
繁華街が、
繁華街、もう繁華街の横やし、
その頃はサンハウスを解散されてるんで、音楽活動としてはどういう形でやられてたんですか。
あのね、もうギリギリまでサンハウスやって、そんで音楽をどげんやって続けるかちこう模索しよる時期でした、はあ、やりたいけど、んたらなんか本当にサンハウスのマネージャーやった人が、もう要はパンク時代になっとるから、
ああもうそんな時代ですか、
うん、まこちゃんパンクでチャックベリーの曲やらんねとか、誘いがあってね、で面白い
で、それは東京に来いよっていうことだったんですか。
うん、東京に来いよっていうか、まあ東京でレコーディングしようと、
それの背中を押したのが椎名さんのお父さんが何かこう、
そうですね、あのもう端折って言えば、サンハウスも素晴らしかったし、わしはもう大好きやったっちゅうて、
お父さんが
酒飲みながら言うんです。あの菊さんの歌すごい、奈良さんのベースもすごい、篠山さんも鬼平さんもすごい、で真子ちゃんのギターもよかっちゅうてから、酔っ払いながらね、でもうち娘を幸せにするなら、もう勝負かけなダメばいっちゅうて、福岡おったらチヤホヤされて、あのある程度のとこでね、バンドはやれろうけど、稼ぎがないやないかっちゅってから激励されて、ズルズルしよったらかっこ悪いわいっち、勝負かけないっちゅって、
はあ、
ものになるかダメかとりあえずはっきりするには東京に行かんと、こっちじゃずっと甘やかせされるけんっちゅうような、そういうことで言われた途端にね、
もう行かないかん
って、行かないかん、もうほんとはっきりさせちゃろうち、俺の音楽がものになるもんか、あの行ってこいっていう感じで、
椎名さんのお父さんがそうやって鮎川さんに葉っぱをかけたと。
それで僕行って、ガーンってあのレコーディングスタジオでやったり、いろんな作曲のデモテープ事務所に配ったり、
勝負かけてたんですね。
でレコーディングしよったら、椎名が来たんです。これはまだエコなんだけど、
要するにあの
エコちゃん
お子さん2人は
わしが見とくけ、お前も行ってこい、
お前も行ってこいって言ったんですよね、
こっちおっても手にならんたいつ、なんか上の空でもうそれやったらちょっとまこちゃんのあれで、あの応援しに行ってこいやっつ、で私も来たよっちゅって椎名が来て、そしたらチャックベリーのカモンっちゅう曲、これコーラスがあるよねっち椎名が言うんです。これ私がウトチャルケって言って、僕と一緒に あの歌うんです。
それまでボーカルをやるっていう気配はあったんですか？その
ボーカルロックバンドで歌うなんていうことは一度もあの話し合ったこともないけど、歌うのはものすごい好きなんです。
そうみたいですよね。
もうロックも好きやし、ずっと僕ら一緒おるから音楽はずっと聴いて、僕があのサンハウスの曲を作れば、あのカセットテープに吹っ込むときにドラムをこうやってあの茶碗とお箸でトントンタトンとちょっとやってとか、いろいろコーラス入れたり、そういうのは吹っ込んで聞くのは一緒にやってたけど、
それでなんかあるボーカルの女性はあのいたんですけども、その代わりに、あんたやればみたいな
のがあって、あんたの方が向いてるって言って、
ボーカルだった、
歌聞いたこともないのに、あの言われた父のが言うんですね、で歌うてワンツースリーゴーってなって、涙のハイウェイを、
それがシーナンドロケッツの感情ですか？
感情です。
へー、すごいですね。この後もお話伺っていきますが、音楽食堂この辺でまた曲に行きたいと思います。今度は鮎川さんからのリクエストです。何を選んでくれましたでしょうか？
はい、あの僕たち今40周年であのベスト版がもうすぐ出るんですけれども、2枚組の中でお気に入りの曲です。聴いてください。クライクライクライ。
したのは今夜のゲスト鮎川誠さんからのリクエスト、シーナ&ロケッツでクライクライクライでした。
いやこれね、その
ありがとう、アルファレコード、その、その前にコステロのツアーとかで、回って、
そうです。
でじゃあもうバンド名もその時にもシーナ&ロケッツ、
シーナ&ロケッツ、中華まだロケッツっていうのを、初めて呼ばれたのはコステロのやつを耳で聞いて、みんな喜んだです、初めて呼ばれたのでロケッツだって、
でロックのエツコっていうことでよろしい？
ロックとエツコでロケッツ、
ロケッツで、シーナはシーナイザパンゴッカー、
そうです、でうちの相川のばあちゃんが相川シナチ言ったし、
あ、そうなんですか、
カタカナでね、シナの、なんかあのシナ、それを名前つけて、
かっこいい名前ですよね。
それでね、つけてコステロでやりよ、僕ら前座で演奏しよったら、サディスティックミカバンドでサンハウス時代対バンもやったことある、高橋幸宏さんがお客さんの中にいて、
ま
あ、
当時は YMO
も始まってて、 YMO 作ったばっかり、で細野さんに紹介したいって言ってくれて、で細野さんに会わせてくれたら、あのアルファにおいでよ、アルファでもう一枚僕と一緒に作ろうよって 誘ってくれて、
もうその頃の YMO って言ったらもう本当に音楽をこう新しくもう世界を変えていくっていう感じで勢いがありましたからね。そこと要するにその純粋ロックンロールの、シーナーザロケッツが組んで何ができるのかっていうのがね、福岡の僕ら高校生はね、いや土下になるっちゃろうかって言うのも本当ビクビクしましたもんね。そしたらなんともうその真空パック、
はい、
あれがアルファレコードとロックンロール新生ロックンロールのシーナーザロケッツの、コラボレーションっていうか、
そうです、僕らはねあのニューウェーブという呼び名呼んでくれるファンにがっかりさせたくなかったんです。あでコンピューターの音楽っていうのは僕らあの家で作るときはボックスとかピコピコポコポコはやるけれど、コンピューターが僕らの中に入ってくるときっとあのブーブー言うファンも多いかなって思いながら、それからその音は生でやれんかもしらんし、コンピューター入れん方がいいんじゃないやろかとか言うたら細野さんが、レコーディングは遊びだよちゅう、実験だいろいろ試してみようよっつって、もうその一言でね、バーンと飛んでいって、でそれからもう本当にすごい面白かったです。
それが
思いついたことが全部音になっていくんです。大概シーナーがもうなんか門番みたいに見張っとんです。それいいとかそれいかんとかさ、
それで出来上がったのが真空パック。
真空パック、
そこで有名ドリームというもうあの大ヒット曲を、
であんまりなんかあの音が素晴らしくて、あのカラオケの状態で細野さんにシーナがもうこれはボーカルない方が美しいっつって、
お
細野さんも私これ歌わんよっつって言ったら、ガクって細野さんになってね、おいダメダメシーナ歌ってとかなって、なんかもうそういう毎日なんか楽しかったです。
めちゃめちゃ楽しそうですね。いやでもこの本当に2週にわたって久留米から、福岡に出てきてシーナさんと出会って、そこから東京に来て真空パックという、細野さんプロデュース、YMO プロデュースみたいな、その、ロックと
テクノ
と、融合して、それを聞いた高校生の僕は、ああ、これは新しいロックンロールに違いないと思って、それでもう、その匂いを嗅ぎつけて東京に出てきたようなもんなんで、そこがこう、綺麗に今日、そこまではたどり着けたんで、いや、本当に貴重な、2週でございました。
ありがとう。
ありがとうございました。シーナ&ロケッツのデビュー40周年を記念して、2枚組のベストアルバムが連続リリースされます。明日2月28日発売の CD は、初期のベストコレクション、ゴールデンベストシーナ&ロケッツ、アーリーロケッツ40プラス1ソロ曲も入っています。選曲監修は鮎川さん、そして1ヶ月後3月28日には1984年のアルファ移籍後から現在に至るまでの名曲41曲を収めたゴールデンベストがビクターから発売。こちらも2枚組、いずれもリマスタリングされた音源が収録。リマスタリングするってのはどんなお気持ちなんでしょうか。
マスタリングはやっぱり時代の風が入る、やっぱりストロングな音ですね、今はね、ちょっと中域からガーッとあの腹にくるような。で僕らあのパンクバンドがものすごい憧れのマスタリングエンジニアがいて、中村総一郎という、みんなあの人にやってもらいたいって言って、僕らも3枚ぐらい一緒にやってるけれど、その中村総一郎をマスタリングで、あのすごい腹にくる音になってるけれど、僕らはあのキラキラした音も好きやけんね、スカスカのね、もうどげん料理してもろてもシーナ&ロケッツ、
今のファンも昔のファンも必聴でございます。ぜひお楽しみにしてください。深夜の音楽食堂、そろそろお時間になってしまいました。誠に残念でございます。これからあの話もいろいろ聞きたいんですけども、鮎川さんにまた遊びに来ていただけることを心から願っております。最後にライブのご案内です。シーナ&ロケッツのライブ、3月3日厚木サンダースネーク、3月9日岐阜クラブルーツ、3月11日飛騨高山、これは初ライブでございます、バースで、3月24日津島街道音楽祭2018に出演、そしてなんと4月7日椎名の日下北沢ガーデンでライブ、 それと並行しまして3月2日にはシーナ&ロケッツ誕生とシーナさんの半生を描いた NHK 福岡制作のドラマ有名ドリームが九州沖縄地方で放送します。私はなんと椎名さんの父親役で、鮎川さんの背中を、押して「お前東京勝負してこいや」って、セリフも言ってしまいました、楽しみにしてください、今後の情報などは椎名&ロケッツのホームページをご覧ください。では最後にもう一曲聴きながらお別れしたいと思います。曲紹介お願いしてもよろしいですか。
はい、明日発売のゴールデンベースとシーナ&ロケッツアーリーロケッツ40+1、40周年の40です。聞いてください。 You may dream。
FM 横浜深夜の音楽食堂、今夜のお客様は鮎川誠さんでした。ありがとうございました。
おやすみなさい。
世界の芸術、文化、習慣などを毎週ご紹介しているサンスターウィーケンドジャーニー、次回3月4日日曜日夜10時からの放送は、フィンランド出身で歌舞伎役者2代目市川團十郎を研究、埼玉大学准教授の方に歌舞伎への愛を伺います。